ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となって8年目、今も復興真っ只中、宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がパーソナリティの佐藤敏郎、55歳です。もともとここ女川町で中学校の先生をしていましたが、震災をきっかけとして学校を飛び出し、現在は NPO で活動しています。
アシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産物屋さんアガインステーションで働く30代です。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、この町で働く私たちが被災地と呼ばれる町の今を伝えながら、復興と防災について皆さんにも一緒に考えてほしいと毎週お届けしているラジオ番組です。
さて、我が町女川町では東日本大震災の翌年から毎年3月下旬に女川町復興祭というお祭りを行ってきました。
はい。
町の復興が無事進むようにというのと、幸せをつかめるようにという2つの意味を込めて、復興の幸の字をこう起こすではなく、幸せという字に置き換えています。
はい、なかなかいいネーミングですよね。
はい。このイベント、特に最初の頃は町の人の力だけでは成り立たないということで、多くのボランティアの方にご協力をいただいて、町内の人とボランティアさんとで協力し合いながら作ってきたんですが、はい、震災から丸8年が経って、町の復興もある程度形になったこともあって、今年の3月で一旦ピリオド、最後ということになりました。
はい。まあそれもね、一つの区切りというか新しいステップではありますよね。
はい。
あの第1回目は今の女川中学校で行ったんです、校庭を、ね、だから震災からまだ1年も経ってないのに、はい、あの実行委員の方々がこういうことをやりたいんだ、校庭を使用したいっていうことをね言いに来た時に、すごいなこの町はって、思いました。あれから8年ですよね。
あっという間だったのか、長かったのか、
はい。で、最後の復興祭はいつですか？
来たる3月24日、3月24日の日曜日になります。
はい。
女川災害 FM 時代から、この番組でも毎年イベントの様子をお伝えしてきましたが、それも今回で最後です。
そうですね。
今回も様々な催しを、準備中ですので、ぜひ今から予定を空けておいてくださいね。
はい。そして復興祭といえば、毎年その前日にプレイベントがありましたよね。
はい、これ大事なイベントです。
はい。
津波が来たらまずは何をさておき高いところへ逃げろですね。この大切さを後世に伝えるために、兵庫県の西宮神社の福男にあやかって、はい、逃げろという掛け声とともに高台へ駆け上がる津波伝承女川復興男がですね、はい、今年も3月23日土曜日の夕方に行われます。はい。中学生以上の男女、復興男ってなってるんですけども、はい、あの女性の方も走れますので、
性別関係ないと、
はい、年齢性別お住まいに関わらずどなたでも参加できます。
はい。単純明快ですよね。
そうですね。
もう津波から高いところに逃げろっていう、はい、要は徒競走ですよね。
そうですね。
はい。で、優勝した方が津波伝承女川復興男になるということで、はい、走りに自信のある方、実際に津波が来た町で参加して走って津波から逃げることの大切さを学んでみませんか。参加希望の方は女川町復興祭2019のホームページにて申し込み受付中です。この番組のホームページからもリンクしていますので、カタカナで女川 FM と検索してみてくださいね。
それでは今週の1曲目です。復興祭に毎年参加してくださるこの方の、住んでる人、働いている人、訪れた人、我が町女川町にゆかりのある方を招いて、震災当時のことから今の暮らしぶりまでをじっくり伺うトークコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。今回も先週に引き続き、女川町内で小学生以下のお子さんを持つお二人のお母さんをお招きしてお話を伺います。先週は震災当時のことから被災地での子育てについて振り返っていただきましたが、今週はそれでは再びご登場いただきます。
ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。月の木沢真理子と申します。夫と小学6年生の長女、小学3年生の長男と私の4人家族です。今の仕事は子育てをしながら女川町内の病院で働いています。
ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。菅原かな子と申します。 家族構成は小学2年生の長男、年長の長女、2歳の次男と旦那の5人家族です。同じく子育てをしながら町内の病院で働いています。
お二人は育ち盛りのお子さんを抱えるお母さんでありつつ町内の病院で働いていらっしゃいます。今週どれくらいの勤務になるんですか、月の木澤さん。
私は、月曜から金曜で、土曜日が隔週で仕事になります。午前中だけ。
菅原さんは。
私も同じですね、平日とあとは土曜日は隔週で午前中だけです。
はい、もう本当にフルタイムで働いている感じですね。はい、まあ、私もね、こうまだ結婚はしていませんけど、はい、お土産屋さんとこのラジオの仕事と二足のわらじで、ほぼフルタイムで働いております。まあ、日本全国どこもそうだと思いますが、特にここ女川町、震災で人口減少日本一と呼ばれてしまうくらいでもあります。職種関係なくどこに行っても実は人手不足です。ですので女性も働ける年齢の人はほぼ何かしらどこかで働いています。
そうですよね。ここは海の町で、ここ昔から家族総出て働くのが当たり前みたいな文化もなきにしも、
ね、そうですね、
ならずだったと思うんですけども、震災後は、観光にも、力を入れているということもあって、お店とか普通のオフィスとかの仕事もんと増えたと思うんですよね。もちろん高齢者も増えているので、お二人のようなこう医療関係とか介護関係のお仕事もありますし、どうなんでしょうね、その実際のところ女川町っていうのは女性にとって働きやすい町なのかどうかと、
個人の話で、私のそのお土産屋さんの話で言うと、働きやすいかどうかといったら、多分働きにくいかもしれません。っていうのは、今私事務所を任されて、社員がこう2人なんですけども、まだまだその会社が設立されて、4年とか、そう浅いんですね、歴史が。なのでまだちょっと産休とか、女性として結婚をして、その後子供出産してっていう制度がまだまだちょっと確立されてないんですよ。なのでちょっと今後どうしようかっていうのが実は私の身に降りかかっておりまして、なのでちょっと個人的に言えば、まだ働きにくいかなっていうのはあります。あと他に、ちょっと実際、月の木澤さんとかどうですか。
私は職業としては事務職なんですけれども、裏方なので、裏方の仕事だからといって、目立つわけでもない、職種なんですけれども、仕事の量としては多いので、私自身実際勤務の時間が長いので、家族と一緒にいるよりは仕事している時間がまず長いので、家庭のことはちょっと主人に任せるところもありますので、大体協力をしてもらわないと両立ができないっていうのはあります。
今ちょっと時間が長いって聞いたんですけど、今日の収録も仕事終わってから来ていただいたんですよね。
はい、
なので結構遅い時間まで、
定時に、
定時とは早いんですけど、ですね。
定時に帰れないってことですか。
帰れないわけじゃないんですけど、業務量がいっぱいあるので、
やっぱそこも人手不足が入ってくるんじゃないですかね。菅原さんどうですか。
私は、実家に少し手伝ってもらってるというか、少しどころじゃないですね。
そうなんですか。
もう学校が終わったら子供たちは実家に行けるみたいなところがあるので、職場としてというよりもその支えてくれるサポートがあるので普通にお仕事は今させてもらってますし、あと旦那が本当に協力的で、お風呂も大丈夫、ご飯ももう用意がなければやるよっていう人なので、本当にそれで仕事ができてるかなというところはあります。で今も時短勤務で働かせていただいてるので、忙しい中こう職場の人も理解はあって、上司も調整してくれるっていうところはあるので、すごい自分自身はありがたいところで働いてるっていうのはありますね。
なるほどね。お二人とも旦那さんの助けがすごく助かってい
いですね。素晴らしいですね。
どうですか、としちゃん、男性として。
いや本当に旦那さんの爪の赤を煎じて飲めているうちの神様に言われそうですけれども、
はい、じゃあちょっと続いていきますね。困った時にこう相談し合える、またはこう助け合えるこう同僚っていうのは職場にいますか、月の木澤さん。
相談はできますね、うん、相談はもともと事務職をするにあたって未経験でっていうこともあったので全部聞かないといけない、うん、ちょっと恥をかいてられない、
うん、あそうですね、
全部聞かなきゃいけないっていうのがあって、うん、もう何ですかね、聞き癖が逆についてしまって迷惑をかけてますけれども、う
ん、今の病院に勤めるようになってどれぐらい経つんですか？
私は春で丸3年になりますね。
丸3年、
うん、前の職業っていうのがこうちょっと土日は休みっていう感じではあったんですけど、まあ、動かないといけなかったので、うん、これで子育てってなかなか難しいなっていうところがあったのでちょっと転職を考えたんですね、うん、でなるべく近くで働きたいっていうのがあって、たまたま医療センターにちょっとお世話になることになったんですけれども、うんうんうん、なんていうんですかね、仕事をする主婦は土日休みとかっていうのはやっぱり必要ですし、うん、はい、学校の行事がある時にはやはりちょっとこう、ね、
う
ん、時間
で
休みもらったりっていうのも大事なので、うん、 それがすごい今の医療センターはすごいそういうなんていうんですかね、子育てをする親とかにも、うんう
ん、ちょっと優しい環境っていうことですね。
そうですね、うん、休みも取りづらいとかっていう環境ではないので、う
ん
う
ん、まあ、授業参加なんて平日ですからね、
うん、そうなんですよね、はい、学校行事には参加できるような感じですね、う
ん
う
ん、なるほど。菅原さんはこう相談できる職場の仲間とかいますか？は
い、あ、そうですね、同僚というか同じように働いてる人もそうですし、上司の人もすごい協力的です、うんうん、で同じように子供を持ってて育休産休中だっていう子もこう何人かいるので余計だと思うんですけど、うん、すごいね、うん、自分たちのリハビリの仕事をしてるんですけど、その間の中すごく、はい、仲良くて助け合ってっていうところが、うん、気遣わなくていいからっていうところがなってるのですごい助かります、う
ん、いい職場ですね。
いいですね、
医療センター、
はい、ありがたいです本当にね、
まあ、ちょっと今お話の中にお休みのところが出たんですけども、はい、菅原さんはお休みはちゃんと取れてますか？
お休み、あ、仕事のってことですね、はい、やっぱり3人目を産む前は、はい、自分2人目産休だけで、うん、その後2ヶ月休んですぐ育児休暇は旦那が取ったんですよ。なので自分がすぐ仕事に戻ったので、そこからずっと仕事の虫じゃないですけど仕事好きなので、うん、やっちゃう方なんですよね、うん、
なるほど。
で、その時はやっぱり家族の時間を削ってこうちょっと仕事に没頭してしまう癖があったので、3人目を生まれてからはちょっと気をつけようと思ってこう休みを取るようにはしてます、うん、有給も含めてできるだけ取るようにっていうのはしてます、う
ん
う
ん
う
ん。月の木澤さんは家族のとの時間は取れてますか？
取れてます。あ、多分
多分どうですか元教員のね、トシちゃん、うん、お休みはトシちゃんの時はどうでした？
いや今ね、学校の先生の働き方改革とかって言われて、もう忙しすぎるとかなんとかって言われてますけども、うん、あれも抜本的に見直さなきゃダメですよ、うん、もう、うん、何でもかんでもやろうとしてはいけないなとも思っているし、うん、今本当に話を聞いて思ったんですけど、家族のためであるとかもちろん自分のケアのためにもきちっと休みは取るべきですよ、うんうん、
そうですね、
そういうね、まあ、職場でもあるべきだと思って、うんうんうん、まあ、学校が休むなって言ってるとは言いませんけれども。
そうですね、まあそうですね、はい、じゃあちょっと続いての、はい、お話いきましょうか。で、まあ、今すごく環境的にはとてもいい、ね、病院環境がすごくいいということなんですけども、うんうん、働きがいとかその辺はどうですかね？月の木澤さん、
働きがいはあると思います、うんうん、仕事の内容として事務職なんですけれども、はい、健康診断をやっているので、うん、今まで気づかなかった健康をなんていうんですかね、女川町高血圧だとか、
はいはい、
こう美味しいものがいっぱい多いの で、はい、多いんですよね、はい、こう、まあ、宮城県でもワースト1とかって、うん、全国でも宮城県がワースト1って言われるくらい高血圧だったりだとか、うんうんうん、あと多いんですけれども、それ直で女川町がダントツに多いんですけれども、うんうん、はい、そういった管理ができるっていうのを、うん、健康に携わる仕事っていうのが、うんうん、まあ、ちょっとやりがいじゃないんですけれども、うん、はい、なんだろう、うん、 もう本当にあこの人まずいかもっていう人にはもう誰よりも早く結果を出してあげたりだとか、
はいはいはい、
なんかそういう時に受診をこうしに来てる人とか見るとあ、うん、よかったっていうの、
うんうんうん、
それで来てないかもしれないですけど、
そうですね、もしかしたらその病気 の, その発見の一番最初のところにいる人かもしれないですからね、
うんうんうん、だったりだとか、うんまあ、仕事の内容またちょっと変わるんですけど、うんうん、あの女川の広報の医療センターのところとかの構成をしたりとかする町民に医療センターの診療日とかそういったのとかあとのちょっと構成を役場の方に前ちょっと退職いなくなっちゃったんですけど、
あそうですね、あのちょっと担当が変わって、う
ん、坂本さん、
まあはい、以前あの、うん、キリミちゃんにも出てもらった、はいはいはい、坂本さんですね、
うん、とかともこうやり取りしてて、はい、出来上がった頃には、うん、次はこうしようかなとかっていうのがあるの で、はいうん、で形になって出来上がるものがあるので、うん、やりがいとしては、うんうん、あるかな、
うんうんうん、菅原さんいかがですか、
は
い、
この仕事をしたいって思ったのも、うん、自分の父が病気になって小学校の時に病気になって、はい、障害を持って、支えてきて何か役に立ちたいと思って学校に入って資格を取って、うん、で何の迷いもなく女川で働くって決めて女川に来てもうかれこれ12年3年ぐらい、
はい、資格というのは、
作業療法士ですね、はい、リハビリの作業療法士という仕事をしてるんですけど、はいうん、まあそれで、高齢の方だとか障害を持った方のリハビリをするっていうのが常の仕事になっていて、今はあの特にお家に住まれてて通ってくるっていうリハビリの、方の担当になっているので、うん、通所リハビリっていうところで担当しているので、この仕事自体に働きがいもありますし、もちろん、はい、あの患者さん利用者さんのその今日も元気だったなとか、うん、今週も元気だったなとか、うん、あこういう風になるといいなっていうのが小さい町だからこそこう、うん、あの見えてくるっていうところがあるので、うん、さっきもあったように本当に形になってるのが見えるっていうのは、また形は違いますけど、うんうん、元気で今日もいたなとか、うん、こういうことできたなっていうのがこうすぐ実感できるっていうのはすごいやりがいがありますね、
うん、そうですよね、
はい、お互いに利用する人もその仕事する人もこう顔が見える関係性が、うんうん、あるっていうのはそうかもしれないですね。
じゃあ今ねこの働きがいのところを聞いたんですが、
はい、
ぶっちゃけお給料は正直なところどうですかね、ごもごもごも月の木澤さん。
そうですね、女川町の水準がわからないんですけれども、
はい、
あの病院自体がまあ町のものではないので、なんていうの、
公設民営、
うん、公設民営なので多分、まあ、基準が
まあ不満はないっていうことでいいんですかね、それとも不満がある、
うん、
うんっていう感じかな、
うん
うんうん、まあまあまあまあ、まあね、デリケートな部分なのでね、ちなみに私なんですけども、まあまあ満足はしてます。でもただあの先ほども言ったように、実はその震災後私の、うん、今勤めてる会社ができたので、まあ、4年、はいはい、歴史が浅いんですね、
うん、
まあ、ボーナスと呼ばれる部分、うん、そこがまだちょっと制度としてないんですよ実は。でも別にそこに不満はないんですけど、いずれボーナスが出るくらいの会社になりたいっていう、まあ、目標じゃないですけど、うん、そこは、うん、ありますね。まあね、もちろんボーナスあるに越したことないですよね、うん、皆さん。
そうですね。実際に私休む期間でだと思うんですけど、うん、ボーナスが何回か、もちろん休みいただいてるので当たり前なんですけど、はい、ボーナスをいただかないでこう生活をしていくっていう時期を過ごしたら、うん、本当になんか、あ、貧乏だなって思います。
そうですよね。
あの、これで持ってたんだなってすごく、うんうんうん、あの自分のやりくりをもう一度考えなきゃなっていう気持ちとともに、
う
ん、やっぱ付加価値がこう大事だな、
ね、
プラスアルファって大きいなと思いました。
やっぱり家計の財布の紐も、ね、考えなきゃないので、
はい、
まあそういうも含めてお給料っていうのを考えなきゃないですよね、
うんうん、はい、私はあの将来の結婚式にしないといけないので、
うんね、じゃあ溜め込んでいただきたいですね、はいはい、
じゃあ次行きますかね、
はい、
石巻に働きに出るのではなく、まあ、町内で働き続ける理由っていうのは何かありますか、
うん、石巻で働きたいっていう人は石巻に行くんでしょうけど、私はこの仕事が今の仕事がしたいと思っているので、特に
場所じゃないんですね。
場所じゃないですね、うんうんうん、はい、
なるほど、
はい、
菅原さん、
はい、私はさっきも言った通り本当にここで働きたいって思って仕事を、うん、まあ、選んだので、まあ、貢献できる限りはしたいなっていうので石巻っていうのはあんまりないですね、うん、もし何かでこう旦那さんの実家がどうこうとか、うん、そういうのがもちろんあって、事情が出れば同じ仕事を続けられればどこでも構わないですけど、うん、今の条件のまま子どもたちの学校もそばだしとかそういうのも含めても女川、うん、で女川の人に貢献できるならこのままいたいなっていう感じで働いてますね、う
んうん、やっぱり生まれ育った町だからっていうの
は、そうですね、それが多分一番大きいと思います、
うん、マッチさんはどうですか？
そうですね、私今石巻に住んでて、うん、まあ、女川に通ってる状態なんですけど、うん、まあ、まあ以前は石巻ですね働いてたんですけど、なんか私も結局なんか場所じゃないなっていう、うん、でまあ、きっかけがあって女川で働くようになって、うん、まあ、私が生まれた場所なんですけども、うん、女川はラジオもそうですしお土産屋さんもそうですし、はい、やっぱり場所じゃなくてなんか内容ですよね、うんうんうん、で結果的に女川が杉なんだなっていう、うんうん、好きだから働いてるっていうよりも、まあ、このね5年目に今はた、うん、なるんですけど好きになってきたっていうか、うんうん、そんな感じですかね、うんうん、じゃあちょっと続いていきますね、うん、町の人は好きですか？菅原さん
好きですね。でも本当にいろんな方がいるなっていうのは日々思います、
う
ん、
そうですね、
すごい元気をもらうなっていう時もあれば、うん、おパワフルっていうくらい元気な方もいますしね、うんうんうん、とにかく元気がいいっていうのが大体の根本にはありますよね。
確かにそうですね、うん、
大好きです ね、 ね、
そんないろんな人がいて、うん、いろんな人とこう知り合いになれる街かなと思いますよね、うんうんうん、それは
そう、もう私も女川に通うようになって、うん、本当にもう今ねおっしゃったようにいろんな人がいて、うん、それはいい意味でも悪い意味でも、うんうんうん、ね、癖のある方から、うん、あっけらかんとしてる人もいれば、うんうん、もう面白くて最初はどうしたらいいんだろうって戸惑うこともあったんですけど、うん、なんかあ、女川ってこういうとこなのねって思ったら、うん、めちゃくちゃ面白いですね、う
ん、そのいろんな人がいろんなところでつながってるのが面白い、うん、ですよ ね、 すね、多分世の中にはいろんな人って多分いるんだろうけれども、うん、必ずしもつながったり知り合いにはならないけれども、うんうんね、ここの町はみんな顔がつながっていてっていうのが、うん、こう魅力っちゃ魅力かなと思います ね、
すね、
私も、
はい、そうですね。では続いていきます、働く女性のための環境、職場環境としてもっと改善してほしい部分などありますか、うんうん
うん、これ聞いてみたいですね、
はい、月の木澤さん。
女川町足りないものは何でしょうね、うん、カフェとかもそうですけれども、うん、
病院に働いているって言うとお顔の上にあるので、うんうん、特にこうコンビニもすぐないですし、はい、お昼とかどうされてるんですか？お弁当ですか？
ほとんどお弁当ですけれども、たまに疲れると、うん、病院の中にあるところで、はい、
復興食堂三三亭ですね、
はい、以前ラジオにも出ていただいているんですけども、は
い、すごい助かります、
うん、菅原さんは、
毎日愛妻弁当ですと言いたいところなんですが、はい、体力がないのであと技量もないので簡単な弁当の日があったり、うん、まあ、旦那がカップラーメンを売店に買いに行って、
うん、あ、病院の売店、
はい、悲しい背中を送っていただいたり、でも本当に食堂には助かってますね、うんうん、温かいものがすぐ食べれるだとか、うん、本当に街中というか駅前の方にも来たいなと思うんですけど、やっぱり限られた時間だとなかなか降りていけずに、うんうんうん、はい、でも新しい道路ができたのでいくらか駅前が近くなったので、
うん、そうですね、
行けそうかなっていう気はしてますが、うんうん、なかなか行けずにいます、
う
ん
うん、時間がね1時間という
、そうですね、
時間の中なので、
そうですよね、うん、
そうですね、移動時間で20分ぐらい取られてしまうと、
そうですね、う
ん、ゆっくり食べられない、
ね、はい、そうですね、じゃあこう、うん、食後にコーヒーなんて飲んだりもできない感じですか？
できないですね、うん、
それは机の中にドリップコーヒーを、ね、忍ばせて、うん、
ですよね、うん、その一杯があるとないのと、うん、ではね、午後のなんかやる気って違うんですけどね、うん、
病院内にカフェを作るっていうのがいいかもしれないですね、これね、
いいですね、
はい、
あれリクエストを出してもらっていい
でもね、病院内からそういうこうこれ欲しいねなんて出ないんですか、うん、
今でも病院の前にお茶っこクラブ、
はい、お茶っこクラブありますよね、はい、うん、
そこに癒されに行く時もあります、うん、特に夏場は冷たいものを、
うん、冷たいもの
ね、はい、癒されに行きますしね、うんうん、 そういうところがこう近くにあるので今はまだ、う
んね、でもお茶っ子クラブもその三三亭もこう今は仮設みたいな形ですの で、うんですね、やがて町の方に新しい店作ると聞きましたので、
はい、そうなってくるとちょっとなくなっちゃって、
う
ん、
そうですね、
うん、ちょっと遠い目になってますが
ぜひあそこに新しいカフェを、
うん、そうですね、あの一休みできるようなところがね、うん、やっぱり患者さんとかも休むところが少ないのでね、うん、そこがなくなってしまうとやっぱりこう、うん、触れ合える場所も少なくなるかなと思うので、
そうですよね、やっぱり働いている人に優しいということは、うん、他の人にも優しいってことですからね、うん、さていろいろとお話を聞いてきたんですけれども、そろそろまとめに入ろうと思います、はい、ここ女川町で子育てに仕事に頑張っているお二人に伺います。もしこれからここ女川町に移住したい、あるいは女川町の男性と結婚したいと考えている女性がいるとして、でお二人から何かアドバイスをするとしたら、どんな一言をかけてあげますか。
私、女川に初めて来た時にですね、大きな発泡スチロールを預けられまして、
はい、
開けてみたらサンマが入ってたんですよ。
どれぐらいの
一箱ですよね。
びっしり、
びっしり。これ刺身で食べたいって言われて、サンマを刺身で食べる習慣がなかったんですよ。
なるほど。
それでどこをさばく、食べるとこないんじゃないって。
う
ん、
細くてね。細くてね。
最初思いまして、でもお手本で切ってくれる方すごい上手にさばくので、その通りさばきました、
はい。
全然食べるところがなくてですね。
はい。
でも一箱を作ると上手になるんですよ、うん、一箱作ると、
はい、
そしたらその次の日ホヤをいただきまして、
はい、おーすごい。
こっちで一晩女って言うんですか、
はい、一晩女、
はい、晩女ね、
晩女でね、まあ、大体どれぐらい 2,30 まあそんなに入ってないかな、 10以上入ってますよね。
で天然物なので、うん、まずそこから外す作業から始まりました、
うん、あのこびりついているというね、こうお互いがこうくっついてるので、はい、
それをまずやりました、うん、素手でやりました、
はい、
次の日指が爪がオレンジ色とか
になりました、ホヤ色になったん
です染まったんですね、
はい、それがまあもらって迷惑じゃないんですけど、
はい、
またっていうに我慢できればいいんじゃないですか、
ね、おなるほど、
おすごい、
なるほど、そこですか、うん、プラスサンマのさばき方とホヤのさばき方を、はい、覚えればバッチリじゃないですか、
に限らないですけどね、もういろんなものがいろんな海産物が当たり前のように、
う
ん
う
ん、
そうですよね、買うものじゃなくてもらっちゃいますからね、
う
ん、
そうですね、うん、そうですね、
サンマも一箱っていうと、まあ、2,30 匹入ってますからね、
うん、そうなんですよね、うん、それも、ね、毎日のようにというか、うん、隣の人、はい、職場の人、
はいはい、まあ、それに動ずることなく、
動ずることなく、ね、う
ん、受け入れて、
そうですね、その海産物にびっくりしたので、お長屋に来た時にな
るほど、
はい、それがまずやれと言わないです変な話になってますけど、うん、
はい、大丈夫ですよ、
それが大丈夫であれば、うん、多分大丈夫じゃないですかね、お長
すごいね、人付き合いが上手な証拠ですよね、
そうですね、
いただけるんです
ね、他の方からいただけるってすごいことだと思います、ね、
本当ですよ。そんな菅原さんは、
私は先ほども言った通り、本当にいろんないろんな人がいますから、
はい、
あのすごく元気をもらったりそういうのがあるので、あの初めはびっくり本当にすると思いますし、
ちょっと口悪い人
も、そうですね、
はい、
あの口バカは愛情ですから、
本当にね、あの何やってんだおめえ
バカ子のって言
わない、そういうのになれればすごくいいとこだと思いますし、本当にあの人口が少ないからこそ病院に1回かかればもう顔割れるぐらいの、みんな分かるぐらいの、あの地域なので、これから変わっていくタイミングに逆に入ってきた方に関しては、今から変わる町にこうダイレクトに関われるチャンスがあるというか、子育て世代だったら子育て世代なりに、で高齢者の方で入ってきたとしても、それはそれなりに自分の意見がもしかしたら町に生かされるかもしれないっていうチャンスがある町だなって思うので、タイミングだなって思うので、もうぜひあの女川の自然と人の温かさを満喫していただけるためにも、やっぱり移住はおすすめします。
そうですね、
はい、でも濃いです
素晴らしい PR ですよね、これね。
本当になんかリアルな話でしたね、うん、
でもなんかそのまま女川町のもうなんか魅力みたいな感じで、特徴というよりはね、
う
ん、
そうですね、うん、以上この人さ聞いてみっちゃ、今日は女川町内で子育てをしているお母さんであり、そして町内の病院で働いている2人の女性、月の木沢真理子さんと菅原かな子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後は菅原さんから曲のリクエストです。
私の人生の節目、結婚式、あとは震災の時、あとはその後の子育て、ずっと何かの時に聞きたいなって思う曲です。ミスタービッグで
2BB。 女川ナウ、佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町、宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
復興真っ只中の町、宮城県女川町から TBC ラジオをはじめあなたのラジオにお届けする女川ナウ、佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからは皆さんからのメール、お便りをご紹介していきます。兵庫県ラジオネームまるこさんから、姫路市の FM 元気で聞いています。
お、ありがとうございます。
先日舞子高校での敏郎先生の講演にもお邪魔しました。心にグッとくるものがありました、
うん、
ラジオで講演でこれからも語り続けてください、はい、私は今兵庫県の防災リーダーを受講中です。
お、
3月には防災士の試験を受けます。頑張ります。
うわ、これ頑張ってほしい。
舞子高校っていうのは、
はい、
兵庫県の神戸にある高校なんですが、日本で初めて、防災を学ぶ学科が、ね、環境防災科っていう学科ができた学校なんです。まあ、もちろんあの阪神淡路大震災から、まあ、それを受けてやっぱり防災をしっかり高校でも学科を作ろうということで、10年ぐらいしてからできて、それから14年くらいになるんですが、
はい、
まあ、毎年1月の十何日あたりにですね、
はい、
今年は11日だったんですけども、
うん、
いわゆるメモリアルイベントをやっています。あの阪神大震災をどう伝えていくかっていう、
うん、
1000人以上集まって、もう生徒も、
はい、
全国からの人とか地域の人とか集まったイベントがあって、その中で、
はい、
話をしてくれっていうことでお話をさせていただきました。
はい、
でその他に私以外にも、まあ、歌で伝えようっていう方がいたり、
うんうん、
あともう年配の方が当時の体験を語る語り部的なこともあったし、うんうん、あの宮城県からも参加してたんですけど、高校生がいろんなこう 3.11 も含めた防災とか震災伝承の活動を発表し合ったりっていうイベントだったんですが、
はい
はい、そこに来てくれたっていうんですよね。で、阪神大震災は24年になりますけども、
はい、
いわゆる高校生あるいは大学生はもう生まれる前のことなんですよね。
そうなんですよね。
だから彼らが震災を体験していない私たちがどうこれを伝えていくか、
はい、
教訓にすべきかっていうことを、
うんうん、
まあ、本格的に取り組み始めています。
うんうん
うん、まあ、で我々の場合は 3.11 の場合はもう8年もうすぐになりますけど、はい、その次の段階に進んでいるというか、やがて私たちもそんな風に、
ね、そうですね、
なるんだったなと思いますけども、
なんかあのよくあのトシちゃんが各地に講演に行くと、
はい、
あのまあ、未来から来た人だみたいな、こう、はい、ね、紹介されるじゃないですか、
はい、
まあ、でもその阪神淡路大震災を経験した人たちは、はい、私たちからしてみれば
未来なんです
よ。もうね、経験していることなので、はい、そこから学ぶべきこともたくさんありますからね。
そうなんですよね。その伝え方みたいなのも、
うん、
まあ、時代とともに、まあ、もしかしたら変わっていくかもしれないけれども、うん、大事なこととしてみんなで向き合おうとしている、はい、24年目のね、
うん、
神戸に行って、はい、私もいろいろ考えさせられました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
北海道ラジオネーム北日本魂さんから近況報告ということで来ています、
はい、
敏郎先生、まちさん、こんばんは。
こんばんは。
先日もお話ししましたように、私は今年の夏までをめどに今住んでいる北海道の函館から妻の実家のある岩手県に移住する予定です、
はい、
ね、以前ねお便りいただきましたよね、
うん、
先日住むところ働くところをどうするのかの相談、下調べをするために岩手に行ってきました。
はい、
妻の実家も東日本大震災で、家族を亡くされています。先日お母さんと話していたら、8年経った最近になっても亡くなった家族の夢を見るという話題が出ました、
うん、
それは津波で行方不明中の家族が突然生きて戻ってくるという夢だったそうです。時間が経ったからといって関係ないものだなと改めて思いました。かくいう私も3年前に父が突然倒れてそのまま亡くなりました。不思議なことに今回妻の実家に泊まっている時にその父が夢に出てきました。岩手滞在中は釜石や遠野にも行ったのですが、ひょっとしたら旅行の好きな父だったので父も来たかったのかもとしんみりしていました。とはいえ亡くなった人はもう戻ってはきません。悲しくても今私ができることに進んでいくしかないのかなと、足元を見つめ直して目標に向かっていこうと再び決意できた岩手旅行でした。そうですね、ただ夢って、
はい、
まあ、不思議というか、
うん、
ね、そのいわゆる、その頃に気になっていることとかさ、はい、あんまり気にすぎると、うん、気にしすぎて、うん、例えばほら試験前にさ、
はい、
ね、試験の夢が出てきたりするじゃないですか。
ああいう、もう一生懸命机に向かってる姿 ね、
全然山が外れたりとか鉛筆がどこにもないとかっていう、ね、そういう夢を見たりとかするものですよね。
なんかマイナス思考の夢ですね。
ね、うん、それから、
うん、
このお便りみたいに突然こうかつての思い出とか、
はい、
まあ、ここではね亡くなった人が出てきたりっていうことも、うん、まあよくあることかなと思いますよね。あの登場人物っていつどこで誰が決めるのかなと思って、夢の登場人物っていうのは、
そうですね、うん、それ考えたこと、いやでもそれも結局やっぱり自分じゃないですか ね、
心の潜在意識の中にどっかにあるのかなと思いますし、
うんうん、
やっぱり私もこう、うん、震災で娘を亡くしました、まあ、6年生だったんですけども、
はい、
たまに出てきますね。
お、
うん、やっぱり、
うん、
なんか今後で考えるといろんな節目節目に大事なアクションを起こす時であったり、
うん、
行き詰まっていたりする時になんか出てきて、
うんうん
うん、うちの娘はね、まあ元々ね、いつもニコニコ笑ってるタイプだったんですけど、はい、いつも笑顔です、
うんうんうん、
まあ、時々このねラジオでも言ってますけど、私の親父ギャグに必ず反応する娘だったので、お父さんいい加減にしろみたいな感じで出てきてくれるのかなと思ってるんですけど、
うん、でもあれですね、その行き詰まっている時に出てきてくれると、はい、なんかこう背中押される感じって
全くその通りですね、
うん、
はいはい、だからこの北日本魂さんのお便りもありますけども、
うん、
なんか受け止め方っていうか、
はい、
きっかけにすればいいんですよね、
うんうん、
出てきてくれた、あ、お父さんもね、旅行好きだったから一緒に来てたのかなとか、
そうね、これ素敵だなと思って、ね、ちょっと、
うん
う
んうん、これから大事なこう人生の岐路に立っていた時に、
はい、
ね、頑張れよっていう風に、励ましてくれたんだなっていう風に、まあ、きっとそうだと思うんですよね。
そうですね、
はい、そんな風に、考えていけばいいのかなとも思いました、
はい、
ね、私も元気いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。続いてです。宮城県、名取市、ラジオネーム、はい、ナイス卓球さんからいただきました。佐藤敏郎先生、阿部真知さん、はじめまして。
はい、はじめまして。
はじめまして。年末の放送で女川町役場で広報マンとして活躍されていた坂本拓也さんがゲストに登場されていましたよね。
はい、
ラジオでのお話があまりに面白くて、
うんうん、
どんな人なのかなと思っていたら、後日新聞にもほぼ同じ内容の記事が掲載されていたのを見ました。震災当時、私もたくさんのボランティアさんたちに助けていただきました。ものすごくお世話になったのに、考えてみたらそのほとんどの人たちにお礼も言えずじまいでした。
うーん、
皆さんいろんな地域からいろんな思いを持ってきてくださっていたんですよね、
うんうんうん、
元国体出場の卓球選手という経験、その後世界を見てみたいと青年海外協力隊員としてアフリカまで行った方が今度は東北に、
うんうん、
去年テレビでスーパーボランティアとしてもてはやされたおじいさんがいましたよね、
はい、
あの人も確かにすごいですけど、
うんうんうん、
ここにもスーパーボランティアさんがいた、
うんうんうん、
そんなことを教えてくださってありがとうございました。私にはとても真似できそうにありませんが、今度は自分が誰かの役に立ちたい、立てるようになりたい、そう思いました、うん、そして坂本さんの次なる活躍を応援したいと思います、
はい、
といただきました、
はい、坂本さんね、まあ、女川の広報を担当されて12月いっぱいでね、
うん、
変えられた坂本さんの、ね、お話でしたけれども、
はい、まあ、このねナイス卓球さんの最後に書かれているその自分が誰かの役に立ちたい、立てるようになりたいとそう思いました、うんうん、っていうあるんですけども、本当に何かこうちっちゃいことでも大丈夫ですよね、
うん、そうですよね、うん、そういうなんかこうたくさんの方、ね、新聞とかテレビに出ない人たちの方が実は多くて、
うん、
それぞれの立場で自分のできることをされていた方の積み重ねがなんかこう、
はい、
今日につながってるっていうことですよね、
うんうん、そうですね、はい、無理してこうやらなくても大丈夫だと思います、はいね、私たちもなんかちょっとこう心をキュッとこう引き締められる思いですね、
はいはい、みんなで少しずつ、ね、力を集めて、はい、知恵を集めて、はい、未来に向かっていけばいいのかなとも思います、うん、これは本当に復興だけではないと思うんですよね、どんなことでもそうだと思っています、
はい
はい、ありがとうございました。ラジオネーム奈良県鍋焼きうどん大好きさんからですね、奈良 .fm で聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。奈良県は昼間は暖かく深夜も少し寒いくらいで、うん、エアコンもストーブも不要です。
え、嘘、
我が家は勉強スタンドを照明器具兼暖房器具代わりに使用しています宮城県は寒そうですねって、これ日本にこんなとこあるんですかね、
面白い。あら、でもあの今時のあの LED とかだと、うんうん、あの暖かくないんじゃないかな。だから多分昔ならでは昔ならではとか昔っぽいこう蛍光灯のやつなんですかね、うんうん、すごいなこれ面白い、
うんうん、まあでもそれだけ暖かいっていうことなんでしょ、奈良県はね。
まあ、そうですね、
宮城は寒いですよね。
はい、寒いですよ。
まあ、おじさんはですね、なんか、はい、あのズボンの下にも、ええ、あの昔でいう桃引きを、
あ、桃引きね、
あれ履くとなんかやめられないですね、
ええ、あ、もういいもんね、履いたら終わり、絶対こ、
タイツみたいなのね、
冬は、うん、脱げなくなりますよ。
若い時はさ、ええ、あれ履くのは親父だよなって思ったらなんかいつの間にかうちの引き出しの中にもお父さんの引き出しにありますね、これね、
ベージュですか、ベージュですか
一応黒っぽいのにしていますけれども、
あ、ね、あ、まあいいか別に
その色は、はいはいはいはい、宮城は寒いです、はい、ね、いいですね奈良県は、はい、
なのでね、皆さん風邪とかにも十分気をつけて、
はい
ね、
その奈良県も暖かいからといって風邪、インフルエンザ、はい、油断してはいけませんよ ね、気をつけていただきたいと思います、
はい、皆さんからのお便りメールもお待ちしています、宛先はエンディングでご紹介します。
はい、それでは、先ほどの鍋焼きうどん大好きさんからリクエストいただいています。新沼謙治で嫁に来ない。女川なう佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、先週に引き続きですね、はい、30代の女性お二人を招いてのお話、今日は働き方についてのお話、お届けしましたけれども、
はい、
まあ、町全体、世の中全体にも貴重なお話だったような気がしますね。
今女川町は復興に突き進んでいて、はい、なんかこうトップランナーと呼ばれていますけども、比較的こう男性のリーダーたちが前をこう走ってい、はい、いますよね。ただそれを支えている奥さんだったりがいるっていうことをちょっとこう頭に入れていただけるといいかなと思いました。そうですね、あとこうお二人の話を聞いて、まあ、お二人は病院の勤務ということなので、はいはい、まあ、多分福利厚生というか、うんうんうん、そういうものもしっかりあると思うんですね、
はい、
で役場とかそういうしっかりしたところもそういうのはあると思うんですが、まあ、それだけじゃなくて、うん、しっかりその普通の一般的な会社で、
はいはい、
そういうのが確立されてないところも実はありますっていうところを皆さん考えていただけたらななんて、うん、ちょっと思いました ね、ま
あ、復興で突っ走ってきた時に、うん、ちょっとそういう部分も少しずつね、地ならしというか、
はい、
立ち止まっていきたいなというふうにも思っています、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jpNOW@onagawafm.jp ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も頑張って。